皆様おはようございます。初めの祈りを捧げます。愛する天のお父様、おいなる皆を心からおめでたえます。次一週間の歩みをお守りくださり、こうして週の初めの朝を迎え、愛する兄弟姉妹たちと共に集い、神様礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。礼と誠による礼拝を捧げることができますよう導いてください。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強めてください。一人一人の心を開いてくださって、神様が聖霊様を通してどうぞ語りかけてくださり、信仰によって神様の御言葉を受け止めることができるように導いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。続けて、ヤコブ書を学んでいきます。でヤコブ書の最後のところに来たんですけれども、いつからヤコブ書を始めたかなと思って、週刊とか週刊とかノートを見ておりましたけれども、3月の初めから、このヤコブ書に入って、今日は7月ですか、3、4、5、6、7、まあ5ヶ月もかかってませんけども、4ヶ月とちょっとということで、このヤコブ書を学んできました。で前にも言いましたけども、ヤコブ書は、キリスト者の成熟を目指して私たちがどうあるべきかということでもありましたし、またもう一つですね、確認したいんですけども、世の終わりが近づいてきているということで、私たちはどうあるべきかね、イエス様がその戸口まで来ているということを見ましたよね。本当に主の終わりが近づいているということも、私たちはヤコブ書を通して、見てきたわけでありますけれども、そういう時代にあって私たちキリスト者がどうあるべきか、どういう生活を送らないといけないのかということを見てきたわけです。で今日ヤコブはですね、このヤコブ書の最後のところで祈りについて、語っています。まあ祈りについては今まで私たちは多く学んできましたし、またメッセージを皆さんね、祈りの大切さとか、祈りとは何かとか、祈りの力とか、まあ、そういうことを、まあ、学んできているわけでありますけれども、やはり祈りというのは最もやっぱり大切なことだと思うんですね。聖書がこれほど祈りについて教えているということは、祈りの生活がどんなに大切なものであるかということだと思います。で今日はですね、先ほど読みましたけれども、読んでいただいたところ読んでいただきましたけれども、ちょっと12節は、もう置いておいて13節から入りたいと思います。まあ、12節は、誓うことをやめなさいということを教えているんですが、何でもかんでも誓いを禁止しているわけではなくて、言葉において誓った通りにやっぱり生きるべきだ、ね、簡単に主の御名を使って誓ってはいけませんよっていうことを教えているところだと思います。まあ、そのぐらいにして、13節から見ていきたいと思います。まあ、今日一言で言えば、その世の終わりにおける信仰生活として、どのような時にも祈りなさい、ね、どのような時にも祈りなさい。まあ他の聖書の箇所には絶えず祈りなさいという言葉がありますが、ヤコブはまた違う点から、私たちにどのような時にも祈りなさいと教えているのだと思います。で13節のところの御言葉でありますが、もう本当に分かりやすいですよね。13節、あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。 喜んでる人がいればその人は賛美しなさい。なんと分かりやすい言葉でありましょうか。多分覚えやすい言葉だとこう思うんですが、どうでしょうか。私たちは、教会の中に、兄弟姉妹たちの中に苦しんでいる人がいますか。まあ、もちろんいろんな悩みや苦しみを抱えている人たちがいることを私は知っておりますし、祈りに覚えておりますけれども、そういう人がいれば祈りなさい。もう分かっていることだと思うんですね。苦しんでいる人がいたら祈りなさい。後半はどうでしょうか。喜んでいる人がいればその人は賛美しなさい。どちらにしても神様に心を向ける行為ですね。賛美をする、喜んでいる人がいますか。コロナ禍で苦しんでいる人がいますか。いるでしょう。で、祈り続けている、喜んでいる人がいるでしょうか。喜びっていうのは、ね、うまくいろんなことがあってうまくいって喜ぶということがあると思うんですが、ともすれば神様を忘れてしまうというそういう危険性あると思うんですね。苦しい時には神様ってこう祈りますけども、嬉しいことや、ね、喜びがこう続いていくと祈りが、少しずつこの、ね、弱くなるという部分はあるかも分かりませんが、で、神様を忘れるということがあるかも分かりませんけれども、そうじゃなってはならない。ここ神様に心を向けなさい、ね。喜んでる人がいればその人は賛美しなさい。まあ、どちらかだと思うんですよね。どちらにしても神様に心を向けることをここでは私たちに教えているんだと思います。そして私はですね、ここ思うのは、その喜びと苦しみと喜びがこう全く反対側にあることではなくて、その中には苦しい中にも喜ぶことができるということもあると思うんですね。その中で覚える喜びっていうものもあるんじゃないでしょうか。なんかこう、こう分けてね苦しい時には神様に祈りなさい、喜ぶ時には神様を賛美しなさいっていう、なんかこう2つに分けてしまうということだけじゃなくて、苦しい中にも喜ぶことができることがあるということを、それは神様が支配しておられ、その中にも神様が恵みを注いでくださっているということを覚えることができたときに、私たちは神様を賛美することができるんじゃないかなと、まあ、ここ読みながら、おっしゃるのであります。一つのですね、聖書からの例を挙げますと、パウロがですね、伝道旅行に行ったときにピリポという町に行きました。で、そこで、イエス様の福音を述べ、伝えるわけです。で、彼とシラスという人は実は捕らえられてですね、そして、牢屋に入れられました。で、そこでですね、彼らは何をしたかというと、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたとこう書いてある。彼らは牢獄に入れたわけですから、まあ苦難と言っていいでしょう。祈ったと思います、ね。でもそこで終わらなくて、彼らは神を賛美する歌を歌っていたとこう書いてあるんですね。で、これは本当にパウロって人はまさにこの13節その通りに歩んでた人じゃないのかなとか思います。苦しんでいる時に祈り、喜び、その中でも喜びも与えられて、そして神様を賛美するというこのことが、 パウロの中になされたのではないかなとそのように思わされます。で今日はですね、特にこの14節からのところを覚えたいなというふうに思うんです。ここには病気と癒しと祈り、ね、病と祈りについて書かれている、なかなか他の箇所にない記事だとこう思うんですね。病んだ時、あなた方のうちに病気の人がいますか？いれば教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブを塗って祈ってもらいなさい。教会の中にいろんな人がいる。まあ、皆さん今日はね、元気であったのでここに来れたと思うんですけど、病気で、礼拝を休まないといけないこと、また休んでいる人たちもいますよね。いろんな病気で休んでいる人たちがいます。いつの時代にも、ヤコブの時代、それからずっと今日まで教会の中に病んでいる人たちがいるのであります。私たちはその人のことを覚えてお祈りをさせていただいておりますけれども、今日のところはですね、その人が祈りなさいということではなくて、教会の長老たちを招いてオリーブを塗ってもらって主の名によって祈ってもらいなさいとこう教えています。長老、教会の中で年配の人っていう意味ではあります。信者になったばかりの人ではなくて、霊的に信仰的に本当にこうバランスよく整えられた人で、あります。教会の指導者たちでもあります。もしかしたら癒しの賜物を神様から与えられている人であったかも分かりません。教会によってね、牧師っていうところもあれば、あるグループは長老牧師でもあるんだけども、御言葉を語る長老、会計を担う長老とか言って、そういう長老派っていうんだけど、そういう教会もありますね。長老制の、制度で教会を経営している、教会を立て上げている教会もありますけども、長老、まあいろんな、ね、監督と呼ばれたりするところがあるんですが、まあ今で言えば牧師と言って置き換えてもいいのかも分かりません。まあもちろん牧師限定じゃなくて、教会のね、また、本当に信仰的な人挙げることができるでしょうけれども、その人を招いてであります。でオリーブを塗ってもらいなさい。皆さん、オリーブ油を塗るということは当時よくなされていたようであります。油を塗ることで癒されるということが あったようであります。一つの例を挙げますと、ルカの実証の34節、良きサマリア人の例えが書かれてあるところです。もう良きサマリア人の話については皆さん説明することなく、分かっていると思うんですが、その、旅人ですね、強盗に襲われた旅人で、それのその人に対して良きサマリア人がですね、レビ人か祭司とは違って、お世話をするわけですよね。でその傷ついたところにオリーブを塗ったと書かれた。傷ついたところにオリーブを塗りましたってこう書いてますね。だからいろんなところにオリーブを持って、傷ついたところに塗る、あるいは塗って祈りを捧げたというようなことが、書かれてあります。まあそのように、用いられたということでありましょう。そのオリーブがなんか全部の病気を、ね、治す力を持っていたということではないと思うんですね。 ちょっとここでですね、一つ触れたいんですけども、カトリック教会ありますよね。でカトリック教会には7つの史跡っていうのがあるんです。史跡っていうか霊典、式典があります。でその中にですね、終わりの湯って書いてあって、書いて終湯っていうのがあります。私たちプロテスタント教会は洗礼と聖餐式2つが教会が守る霊典として、式典としてずっと守って、カトリックはそれに5つプラスアルファ懺悔であったり、結婚式も神様の恵み祝福を受けるものだということで結婚式も入ります。でこの周囲というのはですね、神父さんが、信者さんがもう臨終の時に出かけていって、そして、そこで祈るわけです。そこで、そのオリーブを塗るわけです。もう最後ですね。でもし何か告白する罪はありませんか、気になってる、わだかまりを持ってる罪はありませんかということで神父さんが導いて、神父様、こういう罪があります、どうぞ、ね、祈ってください。で、神父さんはそこでオリーブを塗って祈るわけですよね。でそれでその人は天国に行くことができるということで安らかな死を迎えるという、まあ、そういう式があります。実はここから、取っているというふうに聞いたことがあります。でも私たちプロテスタントはもちろんそういうことをしません。それは死ぬ時と病の時と違うからです、ね、病の、今日の箇所は病の人の場合とこう書いています。まあ、もちろんね、牧さんたちの中には、プロテスタントの牧さんの中には、病院とかにオリーブを持って行って、そして、それを塗って、そして、癒しの祈りをするっていう方もいると聞いたことがありますが、私は、そういうことしたことがありません。私も本当に長い牧師の生活の中で、病気の人のために祈ってき、ました、オリーブ油を使うわけではありませんけれども、病院に行き、お家に行き、手を置いて祈ってき、ました。今日の箇所の中で大切なことは、そのオリーブ油がどうのこうのっていうよりは、主の御名によって祈る、信仰による祈りはとこう書いてあるね。15節、信仰による祈りは病んでる人を救います。ここがポイントだと思うんですね。主の御名によって祈る祈り、信仰による祈りは病む人を救いますとあります。私は特別に癒しの賜物があるというふうには思っておりませんけれども、祈りますもちろんですね。でも不思議にこう癒されたという、そういう体験もさせていただきました。不思議な体験をさせていただきました。前の教会にいた時にもう危ないなっておばあちゃんがいました。もうみんな家族はですよね、もうあと命が短いかなっていう、まあ、そんな時でしたけれども、祈りました。まあ、もちろんみんなで祈ったわけですけれども、神様は働いてくださって、しばらくずっと、元気になられて、長生きをすることができました。本当に、ね、祈ることによって、信仰による祈りは病んでいる人を救います。本当にその経験をさせて、いただきました。まあ、皆さんもそういう経験をもう一度いらっしゃるかも分かりません。人はその人を立ち上がらせてくださいます。 肉体的にも精神的にも回復を与えてくださいますということでしょう。そしてもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますとこう書いてありますね。で、16節にも互いに罪を言い荒らし、互いのために祈りなさい。どうしてここに罪が入ってくるのでしょうか。病のために祈る、ね、でそこに罪が入ってますよね。罪を犯していたなら、あるいは罪を言い荒らすならば癒される。これはどういうことを教えているのでしょうか。一つ皆さんに伝えたいことは、当時ユダヤ人の社会の中で病気というのは罪の結果、ね、起こるものだ。そして神様との関係がそこでこう、ね、崩れるっていうか、うん、っていうことだ。だからその関係を取り戻す、神様が祈りそれを聞いてくださるように、罪を犯してたならば告白して許してもらって、その上神様との正しい関係を持って、だからここの正しい人の祈りというのは道徳的な意味ではなくて、神様との正しい関係に入った人の祈りは神様が答えてくださる祈りは働くと大きな力がありますとこう言っているわけですね。だからユダヤ人は神様の律法を持っていました。病気っていうのは罪を犯した結果なるものだと考えていたっていうのが、聖書を読んでいくといくつかいろんな場所に出てまいります。一つのところ、一つの、聖書の箇所を言いますと、マルコのですね、後で開いていただいたらいいと思うんですけど、2章のところに生まれすぎでしたかね、チューブの人がいて、で友達がイエス様のところに連れて行くんです。まあ単価みたいなね4人でもって 123123 でイエス様のところに行きました。連れて行きました。でもイエス様のところに行ったらですね、人がいっぱい集まって、家に集まって入る余地がない。どうしたかというと、皆さんご存知でしょう、外側から屋根に上がって、そしてなんと穴を開けて、まあそういうことのできる作りだったんでしょうけども、でそこからロープでこう下ろして、イエス様が話をしているところにドサッと降りてきて、みんなびっくりしたと思うんですけども、でイエス様はそこで何と言ってるかというと、彼らの信仰を見て来よ、何時の罪は許されましたとこう言ってるんですね。来よ、何時の罪は許されました。そして彼の病が癒されていくのである。そういうとこ読むとね、本当に罪の結果病っていうこと、聖書を教えているところもあります。でここで皆さん終わってはなりません。それは全ての病気が罪の結果でもないっていうこと。聖書っていうのはなんか両方教えているところっていっぱいありますよね。両方教えている、全ての病気が病が罪の結果なのでしょうか。そうでないものもいっぱいあります。イエス様が歩いてた、弟子たちと歩いていたら、目の不自由な人が、ヨハネの9章ですかね、物乞いをしておりました、恵んでください、 で弟子たちがですねイエス様にこの人が 目が見えなくなったの人はなったのはこの人が罪を犯したからですか先祖ですかとこう言った時いやそうじゃないんだこの人を通して神様の栄光が表されるためだと言ってその目の見えない人を癒されたではありませんか。ですから罪によって病気になるということもあります。皆さんもそれは否定しないと思います。でも全てのものがそれで測れるかというとそうじゃない。神様の栄光を表すためであると聖書に書かれてあります、まあ、ここのところはですねその人が罪を犯していたならその罪は許されます。僕の知っている牧師さんで一幕の群れっていうねあの群れがあってですね松原和人っていう名古屋で開拓をした神の器でありましたけれどもこの人は祈りの人でした。でこの通りにですね祈る時にね先生がいつもね罪の告白をするんです。だから相手もですね私も先生罪がありますで告白するんですね。そして二人で神様って互いに祈り合う。でその祈りが神様ちゃんと聞いてくださるとこう真意でですね祈る先生がいました。もう先生の方からはですね神様こんな罪があります許してください。もう本当にそういう謙虚で罪を告白する先生がいました。そしたらもうその相手の人もですね導かれて先生私もこんな罪があります示されてそして祈る。でそういうことする先生でその教会は本当に力強い教会に悔い改めによって教会が形成されていったっていうことを聞いたことがあります。祈りによってまあそこに祈りがあるわけですけどまあそのことがここに書かれていると思います。今日覚えたいことは正しい人の祈りは働くと大きな力があります。道徳的に立派な人の祈りではありません。神様と正しい関係にある人神様によって平安を得ている人許しを得ている人祈りに力を持っている人その人の祈りには力があります。そして、まあ、この後半はですね祈りの、力を持ってたエリアという人が書かれています紹介されています。皆さんどうしてエリアなのでしょうか。たくさんいる人の中でどうしてここにエリアが出てくるのでしょうか。よく祈った人信仰によって祈った人いっぱいいますよね。エリアは預言者の代表だったからでしょうか。モーセは律法の代表エリアは預言者の代表とよく言われます。もちろん偉大な人でありました。だからここに記されているのでしょうか。そういう面で言ったらいっぱいいるわけです。ここで大切なポイントはエリアは私たちと同じ人間でした。特別な人っていう言い方もできるんでしょうけどもいや私たちと同じ人間でした。彼は燃え尽き症候群というかねそういう言葉がありますが後でもう死にたい神様私の命を取ってくださいもう 生きる力がありません、そういう嘆く人でもあります。強い人のように見えるけども弱い人でもありました。嘆く人でもあります。でも彼はここでは雨が降らないように祈った、ね、そして、まあ、雨が降らないようにというのは神様がそうさせた、そうしたのです。エリアの時代はあの北王国のイスラエルのアハブという王様の時代でした。奥様が悪妻と言われたイザベルという人でした。他の国々の神々を取り入れて拝む人でした。誠の神様から心が離れてしまって偶像を拝む人たちであり、神様はそのことに対して天を閉じて雨が降らないようにしました。干ばつが来ました。まあ、その時にですねエリアも祈ったということだと思うんです。そして3年6ヶ月も降らなかった、これ大変ですね。3年6ヶ月も雨は地に降らなかった、想像できますよね。3年6ヶ月雨が降らなかったらどうなるんでしょうか。で彼は再び祈ったのです。そして天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。義人の祈り、正しい人の祈りは働くと大きな力があります。同じエリア見よって、エリアを考えようっていうのがここの箇所だと思います。正しい人の祈りは力があります。皆さんどうか神様との正しい関係をいつも大切にしてください。神様はその祈りを聞いてくださいます。さて、最後に一人の方の言葉を、紹介したいと思います。祈りの力、祈りの効果について語っている文章であります。そのまま読みますね。祈りの効果はあまりにも大きく口で言い表すことはできない。祈りはモーセの杖であり、救いの岩から慰めの水をもたらす。祈りはサムソンの手にしたロバの顎の顎骨であり、それは敵を打ち砕く。祈りはダビデの盾ごとであり、悪の霊を去らせる。祈りは天の方向を開く鍵である。モーセの祈り、杖である。岩から水が湧き出た。サムソンが持っていたロバの顎の顎骨で敵を打ち砕くことができ、ダビデの盾ごとである。ね、サウロが精神的に不安定の時にダビデが盾ごとをポロンポロンと鳴らし奏でる。そしたらサウロ様の心がですよね、穏やかになったっていう箇所がありますよね。悪の霊を去らせる、祈りの力、私たちが思う以上に大きな力です。私たちは 祈りの力というものをどれだけ信じているでしょうか。どれだけ受け止めて祈っているでしょうか。そのことを今日共に問いかけたいと思います。今年のね、御言葉、修法に載っている言葉、エレミア書の33章の3節ね、半年過ぎましたけども、もう一度この言葉も覚えたいなと思います。私を呼べって、33章の3節でしたかね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。あなたの神は小さい神様でしょうか。あなたの神様は全能なる神様。神様を信じる、その力を信じる、そういう歩みを今日から与えられた1週間覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。もう一度祈りの力について学ぶことができたことを感謝します。神様、私たちは自分の信仰の物差しで、あるいは聖書の、聖書に対する知識で、あなたの力というものを限定しているところがあるかもわかりません。神様、信仰による祈りは病む人を癒しますとありましたが、どうぞあなたを信じて祈り続けていくことができるように助けてください。苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。病んでいる人がいますか、信仰長老たちを招いて祈ってもらいなさい。本当に神様、祈りの、力を今日学ぶことができたことを感謝します。今日から始まる1週間祈り続けていくことができるように、私たちに信仰を、私たちの信仰を強め、なおも主に期待して、進ませてください。今日来れなかった愛する兄弟姉妹たち、一人一人の家に主のなり恵みを注いでくださいますように、病んでいる人たち、弱気を覚えていたちを、今日の御言葉にありましたように主が癒して支え立たせてくださるように信じてお願いをいたします。コロナがまた再び増えつつあります。いつまで続くのでしょうか。どうぞ我らのこの祈りを主よ聞き上げてください。ウクライナにおける戦争もなおも続いており、一般の方々たちのがミサイル攻撃を受けて、たくさんの子どもたち、一般の人たちが亡くなっているニュースを聞くときに心を痛みます。どうぞ神様、一日も早くこの戦争の方も冷戦となり、終わることが終わりますように、神様の本当の平和の道が開かれるように切に信じてお願いを申し上げます。これらの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。